エステル記の一章の十二節から二十二節。はじめに、十二節を宣言します。しかし、王妃ワシュティは、宦官から伝えられた王の命令を拒み、来ようとはしなかった。そのため、王は激しく怒り、その憤りは彼のうちで燃え立った。アメン。ハレルヤ、愛する神様、我らはあなたに倣いたいです。イエス様のごとくなりたいです。イエス様、どうかますます今日も御言葉を通して我らを作り変え、あなたのようにならせてください。今、取り次ぐしもべの唇を、また預かる一人一人の耳を清めてください。ただあなたの御言葉、あなたの御旨そのものをいただき、そしてあなたで満ち溢れますように、どうかよろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。ハレルヤ。主の皆を褒めたたえ、賛美いたします。エステル記から今朝の恵みをいただくんですけども、このエステル記の一章はですね、というよりエステル記はですね、一人の王妃が、ね、王の呼びかけに応じなかった、ということが発端になって、そして物事が展開していくんですね。この、ね、王妃ワシティは、このたった一度の王の招きに応えなかったことが、この王妃の冠が、を失ってしまうほどの結果を招いてしまいました。本当に私たちにとっての、ね、王はイエス様です。この、ね、王妃ワシティも、また、このアハシュエロス王、クセルクセス王も、人間の、ね、王、人間の王妃で、あったんですけども、しかし、私たちにとっての王、少なくとも私たちは、キリストの花嫁であり、そして、イエス様が私たちの王ですね。今日のところにおいて、ね、王が、皆さんに呼びかけるとき、皆さんはどのように答えるべきか、ということを、ね、示しております。このエステル記の一章、ね、まばゆい宴会から始まりました。このペルシア帝国、当時は、インドから、クシュ、ね、アフリカの、エチオピアですね、そちらの方面まで、治める、帝国、大帝国、127州を治める、当時最大級の帝国、ペルシア帝国の、その、ね、王宮の中において、物語が始まります。ね、180日もの間、自分の栄光と富を、誇るために宴会が開かれ、そして、さらに7日間、この王宮の庭園で、ね、全市民を招いての宴会が、行われていた。で、その中において、この宴も竹縄の、7日目のことです。王は、ね、葡萄酒で心が陽気になって、で、それで、ね、王妃ワシティを呼ぶんですね。王妃の冠をかぶってみんなの前に出なさい。確かに、ね、この時の王様は、ね、酔っておりました。けれども、この王が、王妃を呼んだ理由はですね、彼女の容姿が素晴らしかったので、その美しさを民と首長たちに見せるためであった、というふうに書かれてあります。私たちの主イエス様はですね、私たちが贖われた時、ね、私たちのことを、ね、美しい、ね、というふうに呼んで、ね、くださいます。王冠をかぶらせてくださいます。本当に私たちも、イエス様がですね、さあ、ね、美しい花嫁よ、ね、出ておいで、ね、もう王冠を、ね、かぶって、出てきなさい、ね、もうそういった嘆き、悲しむことはやめて、ね、出てきなさい、ね、画家所のあの、ね、花婿のように皆さんに呼びかける、時、皆さんはしっかりとですね、皆さんのそのところから、ね、出て、王冠をかぶって、出てくるべきなんですね。けれども、ね、ワシティは、この時、王様が、ね、その美しさを見せなさい。王冠をかぶって、ね、出てきなさい。という呼びかけに対して、ワシティは、ね、それを拒みました。で、拒んだということを王様が聞かされた時、王様は、ね、激しく憤って、ね、その怒りが燃え上がったですね。このワシティとしては、ね、ちょっと気分が、王様から呼び出された時、気分が乗らなかった、かもしれません。なんかまた、酒の肴に、みたいなことを思ったかもしれません。あるいは、この、 王妃自身もですね、この女性たちの中で宴会を開いていた。女性たちの間で何か話し合われていたのかもしれません。とにかく、彼女は拒みました。王様のこの、お言葉に拒否して。で、まあ、ここまでは大丈夫だろうっていう、まあ、そういった、ことをもしかしたら試したのかもしれないですね。昨日ね、試みという言葉について聞きました。試みというのは、子供がね、親のね、してはなりませんという一斉に、ちょっとだけね、半歩だけ出て、で、半歩だけこちら側にいて、で、それでね、親を試してみて、で、親が、ね、厳しい態度を取らなかったら、あ、ここはいいんだって、よし、ここの線は確保した、ということで、線を越え、またさらにその次の線を、ね、ちょっと試してみて、ね、ということを、ね、よくしてきますけれども、王妃ワシティもですね、王様の、この呼びかけ、今日はちょっと、ね、それに応じないことを試してみようか、ね。もしかしたらそういうことだったかもしれませんが、しかし、これが、ね、この一度が、ね、王の怒りを招いてしまったんですね。しかも結果的には、これによって会議が招集されて、で、それで、知恵のある人々に王様は聞いて、で、それで、その会議の中で、この王妃ワシティは、とても良くないことを王様にした。王様にしたばかりではなく、王国全体に対して良くないことをしました。もし、このワシティが王様の呼び出しに拒絶したということが王国中に知れ渡れば、王国中のその妻たちが、王妃ワシティが、夫の声に拒否したということで、ただならぬ、その蔑みと怒りが生じるでしょう。なので、ぜひ王様はこういうふうにしてください。もう王妃ワシティは、王の前に進み出てはならないという、お触れを出して、で、そして、このことにきっちり対処するのであるならば、王国中の、その妻たちは、夫を、軽んじることを、それはやめるでしょう。ということが、この会議の中で、出されて、で、それで、それが、まあ、全員の、心にかなったんですね。で、こうしてワシティが、この時、もう二度と王の面前に出ることはできなく、なってしまって。で、そしてこのことが王国中に、広められました。で、ここで、本当に考えたいですね。王妃という、本当に女性として最高の、立場にいた人が、その座を、なんで失ってしまったのか。まあ、聖書全体を見渡すとですね、同じ落とし穴に落ちた、存在がもう一つあるんですね。それは、エゼキエル書28章の方を見ますとあるんですけども、まあ、もともと、美の極みであった御使い、ルシファーですね。ルシファーはもともと美しい、とても美しい天使でした。けれども、その、美の極み、それによって高慢になって、自分も、神々の座に、と、神々と同じ立場になろう。ということで、その心が高慢になったゆえに、彼は、投げ落とされた、というふうに書いてあります。で、本当に私たちは、ここから、悟るべきです。本当にこの、高慢が、滅びに先立つものです。滅びというものは、何か外側の罪というよりも、いつも私たちの内側からですね、湧き上がって、特にこの高ぶり、高慢、これが私たちを滅ぼしてしまうことになります。美しいこと、これは罪ではありません。立場が高いことも、それは、良いでも悪いでも、ないんですね。ただその高い立場を用いて、この王のために、働くべきではあるんですけども、問題はその立場、美しさ、それのゆえに高慢になってしまって、私は、できるから、私は美しいから、それが、高慢になってしまって、で、そのゆえに、高ぶった心のゆえに、身を滅ぼしてしまうということ、これが本当に私たち自身、気をつけなくてはなりません。この、私たちは、和紙というほど美しくはないかもしれませんけれども、本当にこの高慢という、もの、私、優れているからというこの心、私、他の人よりも特別だからというこの心が、滅びに先立ってしまうわけです。で、それでその高慢が、この、 ワシティのこの高慢は、ね、王様から呼び出された。でそれに対して、ね、私、王妃だよ。私、王様に並ぶ、その右左に並ぶものだよっていう、まあそういう高慢があったんですね。で、それで王様の呼びかけに答えないという形で表に現れました。で、この王様は結局ね、怒りに燃えましたけれども、で、それで怒りに燃えて、結局このことを通してワシティは、ね、王妃が、という職が、ね、取り上げられてしまいました。この冒頭で宣言した言葉が、まあ、第一サムエル記の15章22から23節なんですけども、そこにおいて、ね、冒頭で宣言しました。聞き従うことは生贄に勝る。聞き従うことは、お羊の死亡に勝る。けれども、背くことは占いの罪。また、ね、強情っぱりすることは偶像礼拝に等しい。強情っぱりですね。これは偶像礼拝に等しいんですね。まあ、新化訳の方では、誠に背くことは占いの罪。従わないことは偶像礼拝の罪だ。この従わないこと、これね、強情なんですね。強情を貫き通すことは偶像礼拝の罪に等しいということです。私たち、本当にこの御言葉を前にして強情を張ったら、偶像礼拝と等しくなってしまうんですね。私たちにとっての王の王はイエス様です。イエス様は、皆さんの、ね、その働きっぷりよりもですね、むしろ、従順であることを、イエス様は皆さんのことを求めておられ、皆さんの従順を美しいというふうに呼んでくださるんですね。マリアと、ね、マルタ、ね、おりました、ね。マルタお姉さんの方は、仕事が、ね、できる人でした。ね、仕事を、優先させて、ね、イエス様の、ね足元に座ってイエス様のお言葉に聞き入っているマリアをですね、指さして、ね、ちょっとこのマリアが何も働かないで、私だけ働いているの、それ何ともお思いにならないんですか？なんか一言言ってあげてくださいって、イエス様に指図したら、イエス様はですね、マルタ、マルタって2回も名前を呼んで、あなたはいろいろなことで心を、ね、忙しくしているけども、しかしマリアは何よりも一番大事なことを選んだんですよ。マリアからそれを取り上げないでくださいっていうふうに言ったんですね。本当に私たち、ね、忙しくなったり、また仕事ができたり、もろもろすると、ね、本当にイエス様にさえも指図を、ね、してしまうように、なってしまう。本当に私たちはよく気をつけるべきです。イエス様は本当に優しいお方で、ね、マルタ、ね、お前は指図するのかとか、そういうことは、ね、イエス様は言わないで、マリアから一番いいものを取り上げないでくださいっていうふうに、ね、本当に私たちイエス様に習いたいです、ね。イエス様の心を習いたいものです。このね、本当に私たちは何かとね、ついね、私これだけしております。これだけの奉仕をしていますっていうことを言いたいがりなところはあるかもしれません。けれども、第一テモテの方にですね、書いてあること、それは、本当に私たち、キリストの花嫁としての、どのように立ち振る舞うべきか、書いてあります。第一テモテの2章9節から11節では、同じように女も、つつましい身なりで、控えめに、慎み深く身を飾り、派手な髪の形とか、金や真珠や、高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく良い行いを自分の飾りとしなさい。
アーメン。
本当に良い行い、これが何よりの飾りなんですね。まあ、真珠や、ね、高価な、もろもろで身を飾る、ね、ということよりも主の目に本当に美しい飾りというのは、柔和で、ね、穏やかな心を持って、ね、良い行いで、ね自分を飾ること。これが、主の御前において何よりも美しい飾りなんですね。ですから、ね、本当に神様の御前における真の美しさ、ね、それは外見でもない、お化粧、ね、でも、 なくね、またあるいはね、高価な立場でも、ね、ありません。本当にこの主からお呼びがかかったら、ね、すぐにお答えする。主よ、はい、ここにおります。主よ、おっしゃる通りにいたしますという、その心。それが聖書的な美しさです。エステルには、ね、それがありました。エステルはね、一度も王様にですね、このね、私、それしたくありませんとか、そういったことを言いませんでした。エステルの口癖は、王様、もしあなたのお心にかなって、そしてあなたが良しと思うのでしたら、という言葉でエステルはいつも始めたんですね。本当に私たちもイエス様の見舞いにおいて、イエス様、もしあなたの御心でしたら、イエス様、あなたが主人です。あなたの御心がなりますように。それがエステルの美しさ、真の美しさ、このワシティにはない美しさ、それはこの柔和で穏やかな心、従順な心、これが本当にエステルの美しさ。私たちは本当にこのエステルの美しさを見つけるべきです。聖書は教会のことをキリストの花嫁というふうに呼んでますね。エペソ書でも、そういうふうに言ってますね。黙示録のにおいても、私たちは花嫁だっていうふうに言っております。で、私たちね、キリストの花嫁であるとするならば、本当に主が、お呼びになるときは、すぐに、見舞いに従順な心を持って、進み出るべきです。このワシティは、本当にこの高慢が先立って身を滅ぼしてしまいました。エステルは、この従順な心をゆえに王様から愛されました。私たちは、誠の王であるイエス様から、本当にこの従順な心を持って、誠の王であるイエス様から愛される、そのたしなみをしっかりと身につけて、本当にイエス様から王冠が被せられて、さあ、美しい人よ、さあ、出ておいで、その呼びかけに応じて、イエス様を見舞いに、本当にこのキリストから与えられた飾りを、柔和な、飾りを身につけて、進み出て、そして本当にイエス様から愛される皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アメン。
あれで愛する様、あなたこそ我が王です。あなたのお言葉、それに私たちは従います。主よ、この決心と志を持って御前に進み出るお一人お一人が本当に豊かに祝福されますように、
ます
ますイエス様に愛されるものとなって、そしてこの王冠が被せられた美しいもの、権威あるものとして、本当に世に進み出て、また悪魔サタンの前に、本当に自分はキリストの花嫁であると、本当にこのはっきりと宣言するものでありますように、もし私たちが主の呼びかけに応じないとするならば、王冠が取り除かれてしまいます。この画家書の娘もそうでした。本当にこの主人に愛され美しい人を出ておいで、その時には良かったけれども、しかし、この主人を締め出してしまった。主人の呼びかけに応じなかった時には、この娘は締め出されてしまいました。主よ、身ぐるみ剥がされてしまったと書いてあります。主よ、本当に私たち、しっかりとキリストにの御声によく聞いて従って、主がお呼びであるならばすぐに答える。そのような美しい花嫁。本当に真のエステルとなることができますように助けてください。今日いただきました御言葉に感謝して、私たちの愛する主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する主よ、あなたの名を上の歌に感謝します。主が与えてくださった身分、主が与えてくださった尊い地位、主が与えてくださったあらゆる恩恵、主が授けてくださった冠です。その音を忘れてしまったのがラスティ。主よ、私たちも時に音を忘れてしまうラスティになっている。そしてマルタとしてイエス様に仕え、イエス様のためにということではなく、仕切る、その場を仕切るという自分が一番上に立って、 そしてその場を仕切る、
うん、
マルタのようになってしまう時があります。分からずやの私たちが本当にやりがちなものです。主よ、長い教会生活の中で今メッセージを聞きながら私は思い出しました。自分がしなければならないことに心が急ぎ、そして礼拝に集中している人々を呼び出して、これこれはどうだったの、これこれはしたの、確認した時が多分私もあったと思います。イエス様、許してください。御言葉が褒められている時というのは、私たちは御言葉であられるイエス様に集中するべきです。自分の使命、自分の働きに集中して、御言葉に集中しているマリアを叱ったり、イエス様に遠回しに叱ったり、主よ、これも私たちのありがちなものです。主よ、許してください。今日のこの御言葉を通して、主よ、私たち一人一人を新たにしてください。私たちの中にあるワスティ、私たちの中に潜んでいるマルタを追い出して、主を中心とした主回りであります
よ。アーメン。
私を急ぐものではなく、イエス様に集中することに心をかけることができますように
。
主よ、あなたが私たちを助け祝福してください。
アーメン。
何よりイエス様に集中させてください。
アーメン。
御言葉が褒められている時は、私たちの使命は下ろして、その御言葉を与えてくださるイエス様の御前に主を語ってください。しもべきますの姿を戻して御前にいさせてください。
アーメン。
主のなさるこの美しい朝を心から感謝いたします。自分の中にあるワスティ、そしてマルタを捨てます。
アーメン。
そして主よ、正しいことを主張して起こること、主よ、それが御言葉を超えてばということであるならば、偶像崇拝の罪、主よ、正しいは私たちにはありません。正しい方はただあなたのみです、
ね、
主よ、あなたの御前に置いて本当に許されて受け入れられ、そして接ぎ木されて命に生きるものとして運を超えることはありませんよ、
ね、
イエス様、私たちを助け祝福してください、
ね、
今日も私ではなくキリスト、人ではなくキリスト、ものではなくキリストを貫く手流だった私たちでありますように。エステのように美しい立ち振る舞い、美しい言葉を身につけることができますように、主よ、あなたが祝福してください。手流だった謙遜に主を仰ぎ見て、主に望みをかけ、主の仰せを待つ者はエステルのように敵の前で縁を設けていただくことがあります。主よ、私たちがまさにそのようなものでありますように祝福してください。今日も私たちはあなたの御前に祈ります。今病重である、山に伏せているパク羊をあなたは覚えてください。
アーメン。
そして敵の前で縁を設けてくださるイエス様として現れてください。あなたの打たれた鞭によって彼のすべての病を解いとってください。
アーメン。
そして惜しまないあなたの命で隅々まで彼を癒してください。ナザレを出てきなさいというこの御言葉と同様、彼にそのどこから上がり出てくるようにあなたが命じてください。そして敵の前で縁を設けてくださる あなたの時をさらに生きることができますように、主よ、あなたが祝福してください。もし彼が人と神の前で、神と人の前で犯した罪々があるなら許してください。許してください。基人の祈りは働く力が大きいと書いてあります。私たち自身を清めて基人としてください。そしてあなたの御前において、その寝所を下ろした、この屋根を剥がして、御前に病人を、友達を下ろした、友達のように私たちも彼を下ろします。彼を下ろします。主よ、あなたが受け取ってください。罪を許し、癒してください。主のなさる技を私たちは期待いたします。私たちの愛する、また尊敬する阿部先生のために祈ります。主よ、阿部先生は頭から足の先まであなたの栄光で包んでください。あなたが授けた命に対するものがあれば全部打ち砕き、主よ、あなたの癒しの光を放ち、そして癒してください。力強くしてください。主のなさるべき技を成し遂げるためにあなたのしもべを健やかにしてください。主のなさることを私たちは期待して感謝いたします。主よ、あなたはアニパニマラク、本当に先取りして全てのことを解決してついてくるという方です。この全てのことにあなたが先取りして生きておられ、ついていく私たちに与えてくださる栄光、与えてくださる癒し、与えてくださる平安、与えてくださる恵み、与えてくださる祝福、与えてくださる諸々があることを感謝いたします。主を感謝します。スパ未来の地をあなたが与えてくださったことを感謝します。イエス様にあって今この土地に私たちが、本当にアブラハムがその墓を得たように、私たちがこの場所を得ました。そして主よ、その場所が根拠になって約束の地全部を得たのです。主よ、このつくば未来のキリスト教会を根拠にし、この周りの土地全部をあなたが得させてくださることを感謝します。イエス様、ありがとうございます。隣がどんどんどんどん主よ、なんかいらないものを取り除いたりやっています。私たちのために一生懸命働いているあの人たちをイエスの名前で祝福します。彼らも救ってください。いつかイエス様の御声に預かることができますように、主を祝福してください。イエス様、ありがとうございます。今日も一日がイエス様の御前にあります。私たちをあなたが使わしたしもべとして使わせてください。私たちを行った先々において、私たちが言った一つの言葉言葉、そこにあなたの御国を来たらせてください。御心が天になる この地においてなす、その選ばれし者でありますように。主が祝福してくださることを感謝します。イエス様、本当に幸いな子を与えてくださったことを感謝いたします。ベイちゃんのお父さんから、ベイちゃんのそのジュビリンとか、ここでの様子を撮ったそのインスタ、顔を出しても大丈夫ということと、楽しみですということをいただきました。主を感謝します。これによってまだメイちゃんが身につけて体得したこの諸々を通して、イエス様の皆を褒め称えることができますように、その証人として主が油注ぎ、そして整えてくださいますように。主が整え祝福してくださることを心から感謝いたします。今日一日がイエス様の皆と知性と命と栄光によって祈られた一日でありますように。主が私たちに与えてくださった人物ことを一つも失うことなく産んで増えて地に満ちる一日でありますように。主が祝福してくださることを心から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。イエス様、感謝します。私たち一人一人を通してあなたのしたいことを十分にできる一日として、御霊を通して気づかせ、そして使ってください。
アメン。
使える私たちの幸いでありますように。 私たちの王であり主であられる。天と地において誰も逆らうことができない、主イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。